月曜版。こんばんは、ミシュランエリです。この番組は聞くだけであなたの天才スイッチをオンにするみんな天才家機構がお届けします。みんな天才、あなたも天才性を発揮すれば世界でオンリーワンでナンバーワンになります。あなたは最強人生クリエイター。さあ天才スイッチオン。楽しみながら人生を切り開く最強人生クリエイター100万人を創出し、幸せスパイラルを起こします。
Hello there, it's your host Michelin Eddy. This is the June 1st issue. Today we're going to talk about Immortal Man.
6月最初のプログラムは不死身の男についてお話をします。
夢のため。
改めましてこんばんは、ミシュランエリです。
こんばんは、オニマルです。
今日は不死身の男についてお話をします。
はい、僕のことですか？
違います実は不死身の男の話っていうのはね、私の父親の話です。
ああ、はあ、はあ、
うん、亡くなったんですけどね。
不死身じゃねえじゃん。
はい不死身の男だと思っていたら不死身では全くありませんでした。
ああ、
はい。でそれがね、今日がちょうど命日なんですよ。
ああ、
うん。
リスナーの皆様、
はい、
お参りをしてください
、まあ、ちょうどね、その、まあ、巡りに当たったのでこのお話をしようかなと思ったんですけど、
うん、うん、
うん。でうちのね、父親ね、私ね、不死身の男だと思ってたんですよ。それなぜかっていうとね、うん、いろんな事件に巻き込まれてるの、
うん
うん、でその事件の最大の事件っていうのはまあ戦争だね、
うんうんうん
うん、で昭和16年に満州で生まれてるんですよね、うん、で終戦直前にこっちに帰ってきてるんですよ、
うん、
で満州にいた頃は機銃掃射にあったり、
うん、
逃げる時は野犬に追いかけられたり、
うん、
でその野犬っていうのもね、日本のような野犬じゃないんですって、
うん、
牛みたいな野犬なんですって、
うんうんうん、
でそういうのに追いかけられて、
うん、
あとはなんか爆弾を落とされる中、電車列車に乗ってね、
うん、
隠れて帰ってきたりとかね、
うん
うん、でこのお話は日曜版で、
うん、
ハルクンでね、
うん、
放送したこともありますよね、
うん
うん、
直接インタビューしてたもんね。
そうそうそうそう、うん、でそういう感じでね、
うん、
帰ってきてるんですよ、
うん、
で日本に帰ってきても、まあ、戦後だからね、
うん、
世の中ざわついてるじゃないですか、
うんうん、
でその中でね、強盗が入ってきたりとか
強盗は嫌だな
そうそうそうそうそう、なんか泥棒だったらいいんだけどね、
うん、強盗は嫌だな、
うん、お父さんが、
うん、
不死身の父のお父さん、
不死身の父のお父さん、おじいちゃん、
おじいちゃんです、私から言うと、うん、おじいちゃんが出張に行ってたら、
うん、
行ってた時に入ってきたんですって。
へ、
うん、でその頃ってね、
うん、
頭の枕元にね、
うん、
砂を置いてるんですって。
はあ、はあ、分かった。何かあった時に砂を投げつけるんだな。
そうそうそうそう、ほい、
うん、
で砂投げつけて逃げたって、うん、
あ、
うん、そういう話とかね、
うん
うん、あとはまあ病院に入院してね、
うん、
検査の時に腸を突き破られたりと
か、
まあいろんなことがありましたよ、
うん
うん、ドラム缶事件とかね、
うんうん、
ドラム缶爆破事件、
うん、
あとは酔ってね、釣りに行くのが好きだったんですよ、
うん、
で夜釣りを、
うん、
船に乗ってね、
うん、
でそうしたら波がタコになってね、
うん、
それでうちの父親酔っ払ってるもんで
、うん、
海に落ちたんだって、
うん、
でそうしたらね、一緒に行っとる人がね、
うん、
あ落ちたって、どうしようかって酔ったら、
うん、
波に乗ってまた帰ってきたんだって そんなことがね、
うん、
あったので、
うん、
まあ私とか家族にとってはね、
うん、
まあヒヤヒヤするような人、
うん
うん、だったんですよね。
それはね、うん、あのお父さんからすると、うん、あんたとか、
うん、
あんたのお母さんとか、うん、あんたのお兄ちゃんとか、
うんうん、
お父さんから見たらあんたたちの方がよっぽどヒヤヒヤすると思うなんでこいつは何もしないんだろうと思うはずよ。
ああそう、
うん、
どういう意味かなんかようわからんわ。
なんでこいつらボケーとしてんのかなっていうことだと思うよ。
はあはあはあ、
うん、
なんで家でじっとしとんだみたいな、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、まあお父さんの活動量に比べたら全然追いつかんよね
いやいや、どちらが人間性が高いかって言ったらお父さんだよね。あなたのお父さん、
私の、
うん、
不死身の男だった人、不死
身の男、まあいろいろあったけど、
うんうん、
まあ人間なかなかね、しぶとくて死なないようにできてるんでね。
そうじゃね、
うん
うん、しぶとくね、
うんうんうん、
なかなか死ねんのよねいう話ね、
うん、あそうなんや、
うんうん、おいで、うん、でまあ家族にとってはね、うん、大酒飲みだしね、
いいじゃないかよ
なんかお兄さんと似とる
似てはないけど多分、うん、隣り合う世界かもしれない。
そうな、
うん、
うん、そうよね、
うん、なんかね、うん、人から見てね、他人から見た時に、
うん、
波乱万丈な人生を送ってる、
うん、
破天荒な人、
うんうん、
っていう風に、まあ、映るのかもしれないけど、
うん、
一生懸命生きてる証なんてないの。
ああ、うん、いろんなことをね、ボケットせんとね、うん、
ボケットせんと、
うん、
他の人のことまで考えた人がそうなる、
うん、ああ、う
ん、
そうなるんだ。
そうなるよ、だって、
うん、
人に対して飽くなき興味を持ち、
うん、
みんなの調和を考えて、
うん、
自ら行動を起こすならば、
うん、
そりゃ波風立ちますせ
ほうじゃね、
当たり前だよそんな、
おうおうおうおう、
でみんなそれが嫌だから黙ってんだろ、
うん、うんうんうんうん、ほうじゃね、
黙って生きてる人が何のいいことがあるの。
黙って生きてる人
何もねえんだろ、早く死ねってことだよ、うん、
すごい毒舌
いやいや、だからあんたのお父さんは一生懸命生きた人であって、はい、
うん、
人らしい人であって、
うんうん、
ね、うん、何もなかった人生よりはよほどマシだよ。
うん、そうなんかな。
そりゃそうだよ、うん、だからきっといろんなところでいろんな感謝をもらってるね。
うんうん、いやそりゃ本当そうだったんですよ、
うん
うん、お葬式の時にね、
うん、
知らん人がいっぱい来たね、
うん、
私ら家族の知らない人、
うん、
親戚でもないし、
うん
うん、でそれが家族葬だったんですよ。
家族葬なのに人が来る。
そう家族葬なのに。
どこで聞きつけてくるんだ
ねえ、
う、
うん、いろいろわーっと来てくださいましたよ。
お、
でね、そのお葬式の後にもね、
うん、
こうちょいちょい知らない人がね、
うん、
お参りに来てくださるよね、
うん、
でしかもね若いの、
お、
若いの、
お、
うん、で私よりも若いよ、
お、
うん、で私の子供ぐらいの年の人かな、30ぐらいの感じの人がね、
はいは
い、で知らない人なので、失礼ですけどどういうご関係でしょうかって聞くわね、
うん、
でそしたらね、うちの近所って空き地とかね、
うん、
川があって川土手とかあるんですよね、うん、でそこでねタバコ吸って学校サボっとったんと、
う
ん、
はあはあはあ、
高校も近いんですよ、
う
ん、でタバコ吸って学校サボって一人でおったら、
うん、
おじさんが来て、
うん、
それで最初はまあそれこそね何しょんなみたいな感じだったんだけど、
うんうん、
僕がサボりおるたんびに来るたんびに来て、
うん、
いろんな話をしてくれるみたいな、
うん、
でその話をねずっと聞きよったら、
うん、
どんな話をしたんです言うて聞くじゃない、
うんうん、
でそしたらまあ戦争で 帰ってきて、うん、で貧乏しょって、うん、おいで学校の勉強も嫌いで、うん、おいで、まあ、大阪行ってみたいな話をして、でだけど今はもうちょっと勉強しときゃいいかったのって思うんじゃみたいな、
ああ、
そういう話をしとったらしい、
うん
うん、でそれでなんか僕もやっぱり学校行っとった方がええんかな思
う
て、
うん、
で学校行くようになって、うん、で高校卒業して今あのまともに働きおるんですっていうことをね、
うん、
言ってくださったんですよ、
うん、
で来られる方がね大体そんな感じだよ、
うんうん
うん、監視しよったんかね周りをこう見よったんかね
あの犬みたいにパトロールしよったんや
パトロールね、
自分の、何縄張りに入ってきたら誰だあれ
そんな感じかもしれないね
、まあ、というかね、うん、理事長の、
はい、
お父様は、
はい、
亡くなるまでずっとおタバコをお吸いになってたでしょ。
はい、そうです。
あのね、昭和の男でね、
うん、
いわゆる電子タバコではなくて最後まできちんとタバコを吸っていた人って、
うん、
まともなんですよ。
そうな。
そう。そしてね、
うん、
タバコってね、
うん、
世の中でみんなが忌み嫌うようなものではなくて、
うん、
最高のコミュニケーションツールなのよ。
そうなんじゃ。
そうだよ。
あ、
すぐ仲良くなれるアイテムなの。
そうな。
もうタバコ吸い寄るこのところにタバコ吸いながら近寄ると、
うん、
もう最初から打ち解けるから。
ああそうか、
うん、
うんうん、喫煙所なんかでなんかよう仲良さそうに話しとってたわな。
あのね、ちょっと脱線するかもしれないけど、うん、今ね大きな企業さんたちでとかのところでね、
うん、
あの禁煙運動を進めれば進めるほど業務効率って落ちるのよ。
そうなんですか。
うん、ほんでね、うん、ちゃんと喫煙場所を用意して、しかもそこが快適に過ごせるようにすると、
うん、
業績伸びるの。
そうなん。
ほんでね、タバコの あのいいところはね、うん、偉い人も若い人も、うん、おバカな人も、うん、同じ空間で同じ話ができることなんだよ。
あ、なんか
そこに障壁がないのよ、何も、
う
ん、だから不良少年が川土手で学校をサボっていて、
うんうん、
そこにタバコ吸いながらジジイが寄ってっておお、お前何しょおるんや、
うん、
どうしたん学校はとかって言っても、
うん、
普通に少年も、うん、タバコ吸いより人だったら話せるわけ。
あ、
それがタバコ吸ってない人がいきなり近寄って、
うんうん、
おいお前どうしたんならって言うと、
うんうん、
不良少年は警戒して噛みついてくる可能性がある。
そうじゃね、
うん、
うん、ほんまじゃほんまじゃ、
うん、
そういえば若い頃に勤めよった時に、
うん、
会社の休憩室、
うん、
すごい和んどったもんね、
うん、あれはね、役職関係なく和めるっていうね、最大の武器をね、捨てさせられたんだよ。タバコってね、財務省の管轄なのよ。で、財源なのね。で、それを、まあ、減らしていこうって表向きはしてるんだけど、実は JT の売り上げって下がらないでしょ。これ何か裏があると思った方がいい。
はあ、ほんまよ。
でね、うんうん、いいのいいの、禁煙どんどんどんどんさせてもね、
うん、
値段釣り上げてもタバコ吸う人は吸うから、
うんうん、
コミュニケーション大切にする人は最後まで吸うと思うよ。
ああそうなんだよね。
そう、
うんうん、あの会社の休憩室よ、
うん、
タバコ吸いよった頃は、
うん、
あの普通のプライベートな話でも、ね、
そうそうそうそうそう、う
ん、じゃあみんな把握しとっちゃったか、
うん、だからね、社会が円滑に回んの。
はあ、
そしてタバコ吸う人で自殺する人はほとんどいない。
それはまたどうして。
死にたくなって最後の一服と思うからさ。そしたら正気に戻んのさ。
はあはあはあはあ、そうなんじゃね、
うん、そしてみんながねよく言う、
うん、
病気になるんじゃないかとか肺がんになるんじゃないかとか、
うんうん、
禁煙者が増えて非喫煙者が増えると、
うん、
じゃあ肺がんは少なくならなきゃいけないでしょ。
うんうん、
増えてて、
うん、
だから別の要因なんだよ。
そうじゃね、
うん、
ほんまじゃね。
ただね、
うん、
ここで言っとくと今日タバコの話じゃないわけだけど、
うん、
タバコ自体はね体には悪いとは思うの正直、
うん、
い
いいことはあんまりないと思うの、
うんうん、
だけど社会には決して悪いものではない、
うんうん、
いやもちろんね吸い殻がその辺に山になっとるとかさそういうのは良くはないと思うよ
ああ、もうじゃね、
うん
うんうん、もうじゃけども
そうだからね、うん、あなたのお父さんはタバコをうまく武器にしたと思うね、うん、
ああ、こうかもしれん、
うん、意図的だったかどうかはわからないけど、
うんうんまあ人懐っこい人だと
そうだろ、
うんうん、そうじゃね、
うん、
確かに周りの人をよう見ようったね、
うん
うん、近所のちっちゃい子なんかよう遊びに来よったらしいわ
そうじゃろ
う、うん、あのタバコ数字人のところに、うんうん、
そうなの、
うんうん、そうじゃね
で結果的に、うん、なんであなたのお父さんが波乱万丈な人生を歩んでしまったかというと、うん、人に興味を持ったからだよ
あそうなのかな、
うん
うん、
そして、
うん、
困った人をきちんと助ける勇気を持ってたからだよ、うん、
あ確かに、
うん
うん、確かにそうだね
で、うん、なぜ不死身なのかっていう話なんだけど、
うん、
やりきろうとするものがあったからだよ
あそうかそうか
そう、うん、そしてそれを人に分け与えるもんだから、
うん、
実際は亡くなった後にもその人たちが訪れてくれて、
うん、
お話をしてくれて、うん、きっとその人たちは意思を継いでくれる人たちなんだよ
確かに
ということはマインドは永遠だろ
うんうん本当だ本当だ、
うん、
あすごいね
すごいだろわしの分析
すごいすごい
お前が言うんだよこういうことい
やでもすごい人だなとは思ったね亡くなってからね、
うん
うん、生きとるときは気づかんね
よくね、うん、親子喧嘩してたでしょあなたのところね、
うんうんうん、
でも僕は春人が英二さんのインタビューをしたときに、
うん
うん、実はここで一緒にお酒を飲んだことがあって、
うんうん、
もうその時にあこの人すげえ人だなと思ったの
そうな
の、うん、
へえ
まあ分かるのよ、
うん
うんうん、ああ大変だったんだけどいろんな人を面倒見た人なんだなっていうのはすごく分かった、うん、それは家族には嫌われるかもわからんなとも思った
、うん
うん、
確かにね、
うん
うん、中国からね日本に来て、
うん、
こう大変な目に遭っとる男の子がおったよね、
うん、
でその子をね自分が満州で生まれて、
うん、
あのこっちに帰ってくる時に、うん、満州の人にすっごいお世話になったんだって、
うん、
で日本は絶対して戦争に負けるから、
うん、
逃げねえけんよ言うて言ってもらって、
うん、
おいでお金とかお米とかね、
うん、
そういうものをいっぱいお土産じゃ言うて来てくださって、
うん、
逃げる日よ、
うん、
でその時にね夜中に逃げたんだって、
うん、
でその時に見つかっちゃいけんけって同じ日本人に見つかっちゃいけんけ言
う
の、
うん、
で日本人に見つかっちゃいけんけって中国の人がこっそりいろいろ持ってきてくださって、
うん、それ
で手配とかね送ってくれ、うん、くださってっていうことがあったので、うん、それであのそこ日本に来て苦労している中国の子、
うん、
その子を助けてね、
うん
うん、で4年間うちに住んどった
よああ今の話多分ねリスナーさんにはちょっと伝わりづらかったんだけど、
うん
英二少年が満州生まれであった、
うん、
で日本にこっち戻ってきたけれども今度は日本に来ている中国人で困った子がいて、
うん、
その子を助けて4年間住まわしていたということだよね
そうですそうですはい、
はい、あの話が多分ごちゃごちゃになっちゃったかなって思った、
うんうん、ありがとうございます、うん、でそういうことがあったのね、
うん
うん、でちょっとねあの考えてみたらね、
うん、
そういう人って少ないでしょううちの父親みたいにあちこちにの人のことを見て世話を焼く人、
うんうん、本来それが人の姿なんだけどね、
うん、
今はみんな人手なしになっちゃったの
ありゃ、うん、
だからね、うん、人に対して興味を持たなくなっている、
うんうん、
ね、人に対して干渉するとか干渉しないとかの話じゃなくて、
うん
誰しもが幸せになった方がいいんだよ、
うんうん、
で誰しもが落ちぶれない方がいいんだよ、
うん、そうです
ね、誰しもが安全な方がいいんだよね、
うんうんうん、
だから危険なところがあったらちょっと手を差し伸べるとか、
うん、
それが人なんだよ、
うんうん、そうですね、
うん
うん、
だからあなたのお父さんが正しくて、うん、今周りの人が何をやってるか気にしないわっていう人たちは、うん、もう人手なしなの。
あで人手なしばっかりになったので、うん、あの不登校に今陥ってる子とかも、
うん、
周りの人でね、うん、そういう人がいないので、
うん、
ちょっとなんかねかわいそうというか、
うん、
なんか世の中がうまいこと回らないのはそのせいなのか、
うん、あのね鬼がね、
はい、
あの中学生とか高校生ぐらい、人間の年で中学生とか高校生ぐらいの、
うんうん、
まあそういう格好をしてた頃、化けていた頃
化けていた頃、
化けていた頃ね、
うんうん、
学校に行かないわけだよ、
うん、
でもね周りの親おっさんたちはみんな知ってんの、
うん、
またお前サボっとんのって仕事せえ仕事とかって、
うんうん、
なんや学校で何かあったんか、うん、お前とかね、
ああ言ってくれる人がおっちゃったんだ
ね。いやみんな知ってんのよだから、
うんうん、
ほいでいやパチンコとか行ってるとさ、
うん、パチンコ
おなんだろう近所のおっさんだなと思って「おお前どうしたんやちょっとお前用出とるの玉稼い」とかって取っていく親父がおったりとか
そうなんじゃね、うん、うん、そうかそうか今そういうことないね。
ないだろ
う、うん、
だからエリさんのお父さんね、
はい、
多分そういう親父だったんだよ、
うん、死ぬまでずっとそうだったんだよ。
そうだったんだよ
貫き通したん
だよね。そうそうそうそうそう昭和が終わって、
うん、
そういう人がいなくなったのよ。
そうですね、
うん
うん、本当だわ、
うん、
同じぐらいの年の方でもそういうことやめたいでしたね、うんうん、
だから平成になってバブル終わって、
うん、
まあほとんど駆逐されたんだな、
うんうん、
まともな人をね、
うんうん、
そしてタバコも奪われて、
うん、ああコミュニケーション分断っていう感じなんだね、
うん
うん、なのでね、うん、あの今の不登校の子たちって、
うん、
家の中閉じこもって、でも昔の不登校と違うじゃん、
うん、昔の不登校はね、うん、近所が面倒見とったからね。
ああそうかそうか、
う
ん、お前どうしたんやみたいな、う
ん、これでなんか暴走族になっちゃった子なんかでも、うん、近所のコミュニティから迫害されてあんまりなかったと思うの、
うんうんうん、
まあうるさい子で、まあ、怖いけどみたいなでも可愛い頃もあったんよねとかって言いながらさ、近所のおばちゃんも接していたりとか、
うんうんそうですね、
うん
うん、昔はそんなでしたよね、
うん、でね暴走族やってた子を専門に雇う土建屋の社長とかね
そうい
や
そう
そっちの方が根性あるからとか、
あはいはいはいはい、
ね、学校行った子は使えないけど、
うんうん、
あの暴走族やってた子は使えるからっていう大工の棟梁がいたりとか、
はいはい、うん
うん、
確かにそうですよ、
うん
うん、建築現場なんかだったらそうでしょうね。
そうそうそうそうそうそう、うん
本当だわ、
うん、
人をよう見とってたよね、
うん、
あへえそうそう、
うん
うん、昔はそうだったけど、
うん、
今もう家族とも分断だわね、
うん、
家の中をってね。
そうでしょ、うん、なんか2階にはお父さんとお兄ちゃんが住んでいて、うん、1階には私とお母さんが住んでいて、
うん、
なんか別の生活なんですみたいな、
うんうんうん、
ご家庭があったりとかね、
うん
で別にね珍しい話じゃないんだよね。
そうそう、
あの、うん、お父さんいるけどただの住人みたいな
お父さんつらいでもそれも居心地いいかもわからんしね、ようわからんけどね、うんうん、お家の中でね、
うんうん、
であの今の不登校の子って逃げ場がゲームとかネットでしょ
う、
う
ん、
ね、
うん、人じゃないからな、
うん、そうなんですよね、
うん、
どんどんどんどん孤独になるわね、
うん、
そしたらいらん言葉を考えるようになるわね、
うん、いらんことを考えてもいいんだけども、
うん、
それがあの現実に反映されることだったらいいんだけどね、
うんうん、
ゲーム内でのアイテムが欲しいとかただそれだけでしょ。
ああ、そうじゃね、
おー、ゲーム内でのそのチャットが楽しいとかさ、
うんうんうん、
なのでゲーム実況をしたいとかさ、
うんうん、
何も生まないことに浸るでしょ、
うん、浸ってる浸ってる、
う
ん、
それが問題だと思うな。
そうね、うん、
だから不死身の男マインドをあんたが意思継いでさなんかやっていかなきゃいけないんじゃないの。
そうですね、
うん
うん、私が意思を継いでね、
うん、
みんなね、言い方おかしいかもわからんけどいい感じのおせっかいになる。違うかね、
うん、もうおせっかいでいいんだよ。
おせっかいでね、
おせっかいでいいんだよ、
うん、本当だね、うん、なんかあの周りの面倒を見ようっていう人があんまりおらんわね、
うん、
うん、本当ですね。
まあそのためにはね今の学校教育をちょっとね、
うん、
なんとかせんといけんよ、
うん、
今学校の先生も、
うん、
ただ単に子供たちに点数つけるマシンになってない。
なってますね。
子供たちの生活を成り立たせようとしている先生ってほとんどいないだろう。
うんうんうん、いらんことに手は止めないみたいな感じですよね、
うんうん、でね今はもう各学校ともそうだけど、
うん、
あの先生と生徒の生活の交流を持たせない。
ああそうです。
だから昔はねあの先生の家に遊びに行くとか泊まりに行くとか
あった、うんうん、ありましたね、
うん、で先生もそこの近所のスーパーで買い物してる時に、うんうんうん、先生わしのも買うてとかってまあまあ やっていたりとかしよったけどね。そういうのなくなったでしょ。
そうですね、う
ん、先生がどこに住んでるか絶対教えないとかさ、
うんうんうん、先生の方もね、うん、生徒のご家族と会わないように
そうそうそうそうそう
行動されてますよね。
そうそうそうそう、家庭訪問の時には玄関から入らないとかね、
うんうん、お茶も飲まないとかね。
そうそうそうそうそう、うん、
人間らしいこう付き合いというか、
うん、
そういうのをどんどんどんどんこうね、
うん、
分断されてますよね、
うんうん、まあなので、
うん、
エリさんがやっているみんな天才化機構に、
はい、
みんなが来るしかない。
そうですあの私たち合宿ってやってるでしょ
う、うん、
でそしたらねあの合宿に来た子たちがね、
うん、
すんごい伸びてくれるよね、
まあ、子供だけじゃなくて大人も来ればいいんだよ、
うん、大人の方もね、
うん
うん、伸びてますね、
うん
うん、それがやっぱりこう好きなことをやるとね遊んだりするとねいっぱいいっぱい自分に自信がつくのでね、
うん
うん、どんどん人が変わったようになってますよね、
うん、
そういうことをね私たちもずっとやっております、
うん
うん、はい。では時間が参りましたので音楽を挟んでエンディングに入ります。さあ皆さん今日のお話はどうだったでしょうか。今日は私の父のお話を通して今の子どもたちを取り巻く問題っていうことに気づいていただけたらなというようなお話でした、戦後ね私たちはね世代間のコミュニケーション縦のコミュニケーションですよね。でそれとね横の広がり地域のコミュニティとのね近所の人たちとのコミュニケーションっていうのもね分断されてきたなっていうのをねすごく感じましたね。でタバコをね通したあの会社内でのコミュニケーションっていうのもそういえばなくなりましたよね。で私たちねそうこういうことがねコミュニケーションがないっていうことが子どもたちの教育にすごく影響していると考えています。皆さんももし何かあの子育てに関して思うことがあったら悩んでいることがあったらぜひ相談してください。ホームページの方にね検索していただけたらいいと思います。ではバイバーイ。